この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、今回は第62回目です。結構ね、長旅してきたね。62回って
長旅だね長旅だね
1年と半年経った感じか。
そうだね、結構してる。長いね。
長いね。で、1月から始めたんだもんね、去年、一昨年。
1年半か。
1年半、
やばいね。
もう令和だよ。令和になる前から。
だいぶ前に令和になったよ。
令和になる前から始まってるっていうと、
そうだね、またいだってことだね。
そうだよね。
いや、なんかね、
うん、
あのちょっといつも通りのコナンの話していい？
はい、どうぞ。
うちのお母さんに感謝的な話なんだけど、
はい、
うちのお母さんに私はコナンが好きだっていう話をしてるし、家でもしょっちゅう撮ってもらってて見てるし、うん、映画も撮ってもらってて、実家にワウワウがあるの、
はいはいはい、
でワウワウで全話撮ってもらって5月にいつもその映画の公開があるから、過去の作品、まあ、23作品ぐらい、今だと24かな、全部やるので、あと正月とか多分どっかでもやるんだけど、うん、そんな話をしてて、実際実家に私は今、そのちょっと前までね、実家帰ってた時にその1作品前のゼロとその前のからくれないっていう作品があるんだけど、それより前の作品を全部 DVD に落としてもらってたわけよ。
おー、そうそうたる時間ですね
それを全部実家にお母さんに頼んで、まあ、その時はその全部丸つけて、で何があるかっていう風に言って実家に全部大量にあったわけよ、
はい、
でも全部1個しかなくて、こっちにはなかったんで、こっちはこっちで金曜ロードショーで撮ってたやつと、あとたまにそのワウワウでちょっと余分に撮ったのをこっちっていうか、あの
東京の方にね、
そうそう東京のアパートに持ってきてて、うん、こっちに数枚、5枚ぐらい、5作品ぐらいあって、あと実家に全話、ほぼ全話あったの、
はい、
でこっちにダビングをして、なんか DVD のダビングってなんか繰り返し対応されてるやつってなんかね、違うテレビで見れなかったりするの。
へえ。
なんか多分操作をすればいいんだろうけど、他の機種対応みたいなのをその録画するタイミングでいろいろ操作すればいいんだけど、そこまで お母さんもてか私も分かんなくて、うんうん、だからその DVD の空の DVD によっては他のテレビで見れるやつと他で見れないやつがあって、でこっちのアパートに持ってきてるいくつかのやつもそのアパートで見れない作品がいくつかあったの
見れないの分かってて持って帰ってたの？
知らないよ。こっちでやったら見れなかったって話なんだけど。
あ、そういうことね。
そうそう、そんでそんな話をお母さんにして、でお母さんとなんか多分繰り返し、うちのお母さん豆でさ、録画してくれた DVD に全部ケースになんか手がなんかプリントするやつあるじゃん、なんか名前をプリント入力するシール、
うわー、
テプラテプラ
すっごい昔のやつだね
そうそう、テプラを入力して全部の作品、全部のコナン以外のいろんな作品も全部テプラで入力して、うん、その DVD ケースに貼ってくれて渡してくれるわけよ。
おー、素晴らしい。
でなんか他の映画の作品も全部書いてくれるんだけど、うん、繰り返しのやつは繰り返し対応というシールも貼ってくれてるわけよ。
すごい仕事ができるできる人だ
でこっち来た時にその何が見れて何が見れないかなっていう風にいろんな DVD、 コナン以外の映画とかいっぱいやってくれた映画でいろいろ見てみたら、おそらく繰り返し対応、何回も録画し直せるっていう DVD だとこっちじゃ見れないんじゃないかっていう話になって、その話をお母さんにしてたら、この間帰ったらなんかまた新しく繰り返し対応じゃないバージョンでコナンを全部また撮ってくれてて、
うわすごい豆ですな。
まだ途中なんだけどね、
うん、
なんかでもダビングしたのかワウワウでやってたのを発見して見て撮ってくれたか分かんないけど、なんか入っていって10枚ぐらい束を渡してくれて、なんだろうと思ったらコナンの作品がいっぱいあって、えって言ったらなんかこっちで見れる対応のやつで撮っといたって言ってくれて、
やばい、できるお母さんすぎるできすぎる。
うちの親がさ、私が欲しいって言った作品、うん、コナン以外でも映画のどんなやつも録画したやつを全部書いてるの。なんか、うん、なんかノートが家にあって、これなんだろうと思ってノートを見たら、あ、 あなんかあなんとかかんとかいなんとかかんとかっていう作品名がずれんぶずらーって書いてあって、
めっちゃレンタルショップやんもう
これ何って言ったらなんか、うん、その今まで過去に録画したやつがかぶなんか覚えてないじゃん、あの撮ってる側はさ別にお母さんが見てるわけじゃないから何を作品撮ったか覚えてないから、なんか撮ってそれを全部メモして書いてくれて、それをなんか私がこの作品って撮ったっけって言ったらちょっと待ってねって探して、あこれは撮ったから2階の DVD のところにあるよって教えてくれるような、
待って秘書じゃん
それで私がこのコナン10個ぐらい束くれたけどあと何がないんかなって言ったら、ちょっと待ってねって言って、
もうできる秘書にしか見えないよムッキーのお母様が、
その作品そのノートを見てなんかちょうど最初の方の10作品がなくて途中から全部あるらしくて、見てなんかチェックしてあって、あーなんか渡したやつは途中から全部らしいねみたいになって、じゃあ前の方が全部ないからまた前のを取っとくねみたいになって、あーなんかありがとうって帰ってきたコナンこっちでいっぱい見ようかなって。
いいな、そんなできるお母さんで、
なんかねいろいろやって、なんか多分マメな性格なのか分かんないけど、
うんうんうん、
なんかそう分かんなくならないように全部やって取ってメモしてみたいなことしてくれる。
会社に一人絶対欲しい人材です
ちょっとなんか言い方悪いけどちょっと便利な
便利って
助かってます。
有能な
お母様でちょっと天然入ってるけど有能です。助かってる。コナンを見てまたコナンの話をしていこうかなと思う今日この頃、
はい、お母さんありがとうって
ありがとう、感謝してます。
はい、
はい、
今回も素敵なコーナーを用意しておりますのでぜひ最後まで聞いてください。
はい、
ということでコーナーにおつなりたいと思います。まず最初のコーナーは
ブッティのおすすめメニュ
ー、さやかのおすすめメニューのパクリでございますね
中身パクらなきゃ OK。
いやいやいやいやいや
OK、
ほとんど同じやん
違うんだなこれが。
違くない。
まずのおすすめはアニメになってる作品で幼女戦記という作品でございます。
はい
あれそんだけ。
はい
はい、テレビアニメ化直前の2016年12月末までのシリーズ累計が100万部とかで、放送後1ヶ月の2017年2月初旬で160万部、最終的にまあ、まだもちろん売れてるけど2018年の12月には400万部その漫画の方でね突破している、
はあ、
売れてる。このライトノベルがすごいという単行本2018年版で第3位になった作品です。
素晴らしい。
なんかね幼女戦記っていうとなんだろう、イメージどんなだろう、なんか作品の内容を見る前に幼女戦記の主人公の女の子がなんかさ、潜伏戦争の服、
潜伏
、うん、潜伏着て下から睨んでる写真は、
そうですね、
そうそうあって、それは見ててなんか怖いなとか思ってて最初ちょっと見てなくて、
いや怖いですよあれは。
まあ確かに怖いんだけど怖いけどコメディじゃん結構いやなんかね本当にね怖くてねグロいだけの話かなと思ったの、
うん、
まあその絵を見てね、その女の子の絵を見てそう思ってたけど結構コメディーな作品で、なんかね内容が第一次世界大戦と第二次世界大戦が混ざったような状況のヨーロッパに似た初めて世界大戦を経験する世界を舞台としております。でそこに、主人公のターニャっていう女の子がいるんだけど、その子は9歳かな、始まった時が9歳、今もアニメの間はずっと9歳かな、9歳の女の子なんだけど、その9歳の女の子はもともとは現世でサラリーマン、転生者だね。
はい、転生者ですね最近なりわいがすごい
転生者の作品なんだけど30歳ぐらいの男の人、サラリーマンが死んじゃって新しく転生された世界でその女の子としてなってるんだけど、社畜とかすごい厳しい人だったんだよね、
うん、上司でなんかすごい時間っていうか勤務に厳しい人、
そうでなんか同僚かなとかもにもすっごい厳しくて、同僚の逆恨みで線路に突き飛ばされて亡くなっちゃうんだけど、
いやでもあの同僚てか部下もう最悪な人だったんですけどね
まあね、
いやあれは逆恨みすぎるなっていう。
まあね、いやなんか主人公も結構あるね、徹底的な合理主義者で、うん、エリートサラリーマンであった主人公が同僚の逆恨みで命を落とすというふうになってる、うん、死後の世界異創造主を名乗る存在 X は主人公のリアリストな言動と無信仰を咎め、戦乱の世界で苦労して反省して信仰を取り戻せと孤児の少女であるターニャとして世界に転生をさせる。でなんか主人公の性格がそのままだから、なんか見た目可愛い女の子なんだけどすごいなんか冷徹なんだよね
中身はおっさんですから
まあね、
冷徹ない
やなんかその女の子9歳かなんかなのになんかどんどん出世してって周りがすごい、まあ、確かにそんだけできればそうだけど、なんかとにかく出世をしたい主人公でエリートコースを進みたくて安全に安心に暮らしたい将来的に。
だってさ、あの現代の日本で戦争がどういうものなのかはさ、
まあ、
知識として持ってるから、こんなね戦場に出て死ぬよりかは絶対エリートとして上に上がって戦場には出ずに、そうそうそう、むしろ指揮する方で安全に暮らしたいっていう、そういう感じでなんかエリート志向みたいなことになってる。
そう、主人公はなんか後ろのね支持席というかもう上の方の人で座ってるだけの人を目指したいんだけどうまくいかずなぜか前線に送られまくって、うん、戦いまくって、こんなちょっとでしかも強いんだよね。魔法がある世界で魔導機かな、なんか魔法が使える人たち、
まあ、魔法が使えて、しかもなんか空での戦いとかもありますからね。
そうすごい速いスピードとかで攻撃とか、
そうそう、飛行機とかじゃなくてもう人が飛ぶみたい。
てか重機に乗ってるか、
重機にも乗ってるか、
そうなんか魔導士、魔法を使う兵士は魔導士と呼ばれていて、でそのターニャ自体も魔導士ですごい力が強いんだよね、うん、もうなんか本当に指揮官としてもすごいし戦闘能力も本当にすごくて、本当はそんな少人数とか一人とかで戦えないようなところ行っても戦って勝っちゃって、いろんな人たちをやっつけられて、だからどんどん強い人みたいになるから余計また前線に送られて、しかも作戦をいろいろ考えられるから作戦考えてその作戦ならいける、よし行けみたいな感じになっていやそんなことがしたいんじゃないっていうギャップが面白い、
まあ、プラスなんかさ、そのだって中身日本人だよ、
うんうんうん、
普通に現代で生きている日本人と仮定してるのに、やることなすことなんか日本人として適応できなさそうな性格っていうのがね
そうね
お前本当に適応してた日本でっていう、
いやすごい、あでもそれはどうなんだろうね、この世界来たからこの世界に合わせて
設定って言っても残虐すぎるよなっていう、
すごい本当に残虐最初の方で部下かなんかがやる気がなかったのかな、言い合いかなんかをしてて後方かなんかに部下を送って、したらなんか他の後輩はその全然戦わない後方に送ったから優しいですねって思ってたけど、実はそこはただ単になんか直撃されるような場所、なんか爆弾とか飛んできたり攻撃されたら一発で死んじゃうような、もうなんか生贄の場所じゃないけど、そこに普通に部下を送って、なんか使えない部下はいらない、文句を言う部下はいらないって言って、それで1話か2話かなんかが終わって、
そう
残虐みたいな、
だってね周りから悪魔だって言われ
て、あいつは悪魔だみたいな、そんな風に呼ばれて結構なんか悪い顔をしたりしてて、怖くてグロいながらもなんかうまくいかないのとそのなんだ X と呼ばれる、そう、
まあ、神なのかな、
そう
一応
神がちょっと結構死んじゃった人をなんか操って、死にかけてる人、なんか死んじゃいかけてる人を操ってなんか喋りかけたりして、
ある
そういうことして X めーみたいな感じで、
いや存在 X さ、あターニャのこと好きすぎるだろお前どんなツンデレで、ね、そんなにねいじめまくってね
どんどんね、いやそのそいつに対する対抗心で戦って、その煽りがすごくてっていう、そのごちゃごちゃしつつちょっと戦争でバタバタしてっていう、そのギャップがね いいなって思ってる作品です。
いやもう存在 X はもうツンデレとしか私は思えないので。
存在 X ちょっと怖いけどね。
怖いけどいじめて楽しんでるけれども、なんか力は貸してあげたりとかするし。
あ、そうだね、そうなんだよね。
お前どんだけ好きなんだよ、他の人にちゃんとねやってあげればいいのに。
でも最近あの一期がなんかもう終わっちゃったけど、うんうん、その終わりの方で別の人に存在 X が力を貸して、なんかちょっとその別の敵の人がちょっと力が目覚めかけてで終わってたから、今後の2期3期があるか分かんないけど、それではまた、まあ、またその存在 X との対決がみたいな感じで、そう2期3期が楽しみです。
はい、
みんな見てね。
でまあ、普通に漢字で幼女で、
そうそう、幼女のように、
幼女のようにその
そのままだね、
漢字ですね。幼児、幼い女の戦う記録の木で幼女戦記ですな。
記録の木か、そうかな、
で調べていただければ見られると思いますので、す、はい、ぜひぜひ見てみてください。
おすすめです。何笑い。
いえ、はい、ということで、番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。
聞いてください。